これでサポーターがちょっと増えないかなっていういやらしい期待をしております。
サポーターってどういう仕組みなんでしたっけ。
月10ドル払っていただく。それだけですね、基本的には。特典は最初のはなかったんですけども、まあ、何も特典ないのもなんだなっていうので、今は、これライブ収録をしてすぐ5分後ぐらいに未編集の MP3 を、ダウンロードできる。
生音源が。
そうですね。
ダウンロードできる。
はい。
おぉ。
あとはこういうイベントがあった時に優先的に登録できる。
うん、うん。
ような感じですね。
うん。いいんじゃないですかね。
ええー。
いやー、喋ると口が疲れるな。
いや、まあ本当に結構話してましたからね。
うん。こう途中からろれつが回らなくなってくる。
仕事でどれくらい喋りますか？僕一人でリモート仕事なんですよね。
うん、うん。
だからほとんど喋んないですよ。普段。
うん。僕も喋んないっすね。
うん。
まあ喋りたければ喋ってる同僚がいて、いやーこの人うるさいなーってみんなから思われてんのにひたすら喋り続けてるっていう人はいるんだけど。まあ僕は喋んないっすね。
ミーティングとかでも？
まあミーティングでも、まあお地蔵参加してる率が結構高い方だと思いますね。
その人たちがこれを聞いたら、なんだこんな喋るやつだったのかって思うかもしれないですね。
ああ、思われるかもですね。まあ特に周り英語だとなかなか、まあ喋ろうって決めないと喋れない感じではあるんでですね。
うん。
うん、
この間でも東京行った時は講演したんですよね。
ああ、してましたね。うんうん。
1時間ぐらいですか？
ああ、1時間。まあ45分とか50分とか。
うん。
まあちょっと練習足りなかったんであれですけどね。うん。まあその、大体講演するときって、で事前にまあ2時間くらい練習しないと喋る練習ですね、
はい、
こういい感じになんないんでいつも練習してんですけど。
同じやつを何回もやるんですか？
同じやつを鏡の前に立って何回もやるって感じですかね。でまあどこでアドリブの小ネタを入れるかとかそういうのを考えて緻密に計算していくんですけども。
でもまあそれも結局計算した方が外すっていうね。
まあそうですね。大体外すんですよね。うん、まあ昔一番外したのは、ゲーム機用の IME をその、について話すっていうことで。
入力メソッドですか？
そうですね。ゲーム機で使う日本語の入力メソッドですね。で、これはちょっと仕込みを入れていこうと思って。で、タイプすることに、こう、カチャカチャカチャっと音が出て。で、リターンキーを押すと、今まで打ったのがパパパパッと出て、ルパン三世の効果音が流れるっていうデモを作ったんですけども、
うん、
まあ、3日くらいかけてですね。まあ、これはピクリとも反応がなくて、これはやめた方が良かったなっていう気しましたね。
昔ユニックスのソフトで、X ルパンっていうのが、
ね。ああ、そんな感じ、そんな感じですね。そんな感じの Xbox 版を作って、
会場はドン引きでしたか。
うん、シーンっていう感じでしたね。まあやっぱり難しいなっていうですね。うん。
あの日結構天気が悪かったんですよね、確か。
日本で、
秋葉原でやったやつ。
そう、なんか台風が来ていて、そうですね。で、セッションの前にコーラがないっていうんで、外にコーラ買いに出たんですね。そしたらにわか雨がざんざん降ってきてて、だいぶ濡れましたけど。
コーラがないとダメですか？
ああ、そうなんですね。僕いつも、今日もですけども、ちょっと気合い入れて話そうかなっていう時はいつもコーラですね。で、普段は、コークゼロで、砂糖なしなんですけど、ここぞという時に、コーラを飲む時が来たかっていうんで、赤いコーラを買って飲むっていう感じなんですけど。
アメリカですか？メキシカンですか？
アメリカのやつかな。今って、クラシックコークの味に戻っちゃったんですよね、確か。
そうでしたっけ？
どうだったかな。クラシック、ニューコークにして、ニューコークが評判悪くて、クラシックコークも出して、結局今はクラシックなんでないかな。
まあでも砂糖は使ってないですよね、アメリカ版は。
ああ、そうでしたっけ。
ええ
ー。ああ、そうかそうか。
で、メキシカンの店に行ってメックスコークを買うと、ちゃんとシュガーを使ってるんで、ちょっと甘さが違いますよ。
ああ、濃厚な味わいが楽しめる。まあ、どうでしょうね。
いや、なんか、ポッドキャストとか公演とかで、コーラ飲んでたら、ゲップ出ませんか？
ああ、ゲップ、飲みすぎると出ますけども。
うん。
まあ、その辺は、加減って言うんですかね。うん。で、まあ、自分だけで飲んでるのもなんなんで、公演するときは2、3本持ってってですね、こう、質問してくれた方に、無料配布とかしてるんですけども。
最初に質問、意図、唇を切らないといけないですからね。
そうそうそう。
誰か質問してくれたらあげますよって言って、一人質問したらみんなこう、それを追うように質問してくれるという。
まあ、そんな感じなんですよ。先着2名様にコーラプレゼントしますとかってよくやってますね。
それ、コーラあまり目当てにならないと思いますけどね。
あ、そうですか。あ、ちょっとコーラもらえんなら質問しますかっていう気に。
いや、なんかステッカーとかの方がいいんじゃないですかね。
ああ。
コーラは買えますからね。
ああ、なるほどね。そう、それは、ちょっと反省したことがあって、去年かな、一昨年かな、その同じセデックで話したときに、アンドロイド特製コーラを差し上げますって、こう、つるっと口が滑っていったんですけども、
はい。
で、それもらった方が後で、ツイッターで、アンドロイド特製コーラって言ってたのに、普通のコーラだったって言って、こう、もにゃもにゃするっていう、なんか、うん、
ちょっと不当表示をしてしまったんですね。
そうですね。申し訳なかったですね。申し訳ありませんでした。
まあなんかステッカーを貼ればよかったですね。
ああ、なるほどね。それだ、ステッカーとコーラの合わせ技でいきましょうかね。
うん、
うん。
最近コークの、コカ・コーラのやつを買うと、なんか、ラベルのところに、これは誰と飲もうみたいな感じで。
ああ。
フレンドと飲もうとか、ブロと飲もうとか書いてありますよね。
ほうほうほう。
うん、よくわからないんですけど、
うん、名前が入ってるとかのもありますよね。
そう、日本だと確か名前が入ってるんですよね。
うん、知り合いが松田って書いてあるやつ持ってきてくれて記念写真撮りました
いいですね。
うん、まああと先週かな、日本で飲んだコークゼロはツイッターに写真貼りましたけど、なんか耳なし法一みたいにこう細かい文字がびっしり入ってて、
ああ、何の文字が書いてあるんですか？
何書いてあったかな？日本語で、まあ、それこそ、南無阿弥陀仏とか、諸行無常とか。
あ、本当にそういう感じなんですね。
ちょっと違いますけど。
なんだ。
まあ、でもなんかびっしり入ってましたよ。コーラを飲むと幸せになるとか、そんな感じのリモンクがいっぱい。
へぇ、うん、あ、本当だ。
なんて書いてあります？
なんかコーラ感が濃い。夏の味。
ああ。
肉とかに合うと思う。まあ、コメントですかね。コーラどう思いますかみたいなのの寄せ集めですかね。
うんうんうん、なるほど。
うん、火星人の話がなんか書いてありますけども。
ああ、そうそう。これはお詫びと訂正をしないといけないですね。火星人、一部で僕が火星人じゃないかっていう噂が流布されてるらしいんですけども。
ありますね、そういう噂は。うん、
僕、宇宙人ではありますけども、それはなんでかっていうと、まあ地球人は宇宙人ですし、
はは、
まあ、まあ僕は日本人でもありますし、まあ東アジア人でもありますし、まあ一応在米日本人でもあるし、地球人でもあるし、うんうん、まあ広い意味では宇宙人ですね。
うん、
なんでまあお前は宇宙人だって言われれば、ああその通りですねなんですけど、まあ、火星人かって言われると、まあ、火星人の定義にもよるんですけどもちょっと違うかなっていう気が、
ああ、
うん、でまあそもそも宇宙人だっていうのもわからないことではあるんだよな。宇宙人っぽいって言われたことあります？ミアンは。
ああ、いや、ないですかね。なんかスーパーナチュラルだって言われたことは何回かありますけど。
ああ、それはわかるな。わかりますね。うん。
どういうそのバックグラウンドを持ってそう言われたのかはよくわからないですが。
うん。まあちょっとわかんないんですよね。その、ただ少しわかった気がしたのが、まあ同僚の日本人の人で、まあちょっと奇妙な 感じを受ける人がいるなっていう人がいて、
うん、
でその人と一緒にいた人にですね、友達から、あ、宇宙人が二人いるよって言われてあ、もしかしてこの人と同じカテゴリーなのかなっていうのは
あ、まあ確かにそういうの自分ではわからない
ですよね。わかんないですよね。まあ、宇宙人だと言われてもここがホームグラウンドなんでですね。あの、なんでしょうね。なかなか難しいとこですよね。
うん。
うん、
まあ、火星から来たとかね、火星に戻るとかいろいろ言われてますけどね。
そうそう。うん、あの、地球の生命が火星から来たっていう仮説というか、とんでも説ってのありますよね。
はい。
あの、虫かな？虫が隕石から来たエイリアンだとかっていう説もありますし。
ああ。
まあ、わかんないですね。
うん。あの、X マシーナって見ましたか？
ああ、これまだ見れてないんですよ。
見てないですか？
うん。よかったらしいですよね。
うん。よかったですよ。
おー。見ないと。
あの、ただ日本では劇場公開はスキップして、DVD とかブルーレイ販売のみになるらしいですけど。
ああ、本当に。
うん。US ではまだ公開もしてるし、もう iTunes での販売も始まりましたね。
ああ。最近日本で公開スキップの映画ってちょくちょくありますよね。
ありますね。
うん。
まあ確かにこの X マシーナどうですかね。映像綺麗だし、そのプロットも、まあ AI の話なんで、まあまあちょっとニッチかなという気はしますけども。
まあそれにしてもな。まあ、結構これはいいっていうのも日本スキップするんで、
うん、
How to Train Your Dragon 2、ヒックとドラゴン2か、
はい。
あれも日本スキップして、で、アカデミー賞を取って、急遽一部で上映することにしたとか。
うん、まあ、公開しても1週間とかしかやんないんですよね。
うんうん、まあ残念ですね。
まあ X マシーナはちょっとね、あの、多分R指定か、わかんないですけど、あの、結構ヌードとか出てくるし、あとまあ、ネタバレはしない範囲で言うと、ちょっと日本人の女性みたいなのが出てきて、
うんうん、
ちょっと、あの、まあそれも意味あるんであんま言わないですけども、まあ最初ちょっとなんだこれって感じになるんですよね。
おー。まあじゃあちょっと見てみないとな。
はい。あの、iTunes で多分4ドルぐらいでレンタルで見ると思いますけど。
うん。帰りの飛行機で見ようと思ったら爆睡しちゃってですね。まあ代わりに行きの飛行機でアメリカンスナイパー見ましたけども。
映画ですか？
そうです。アフガンだっけかな、はいはい、に駐留してるアメリカ人のスナイパーの話で。
ああ、あ、これか。
それそれ。
よかったですか？
アカデミー賞で脚本取ったのかな？脚本賞取ったのかな？
うん。
まあ、あの、クソつまんなかったですね。これは、なんでしょう。アフガンもの、中東ものであれば、ハートロッカーの方が面白かったし、
うん、
スナイパーものであれば、スターリングラードの方が面白かったですね。
クリント・イーストウッドですね、これ。
そう、クリント・イーストウッドなんでちょっと期待してたんですけども、ちょっと困ったなっていう。まあ、なんでしょう。まあ、あんまり、まあ、リアルタイムの話なんで、こう、なんでしょうね。アメリカ軍の士気が落ちるような映画は作れないんだろうなっていう事情はわかるにしても、ちょっとなんだかなっていう感じでしたね。
そういうちょっとポリティカルな感じなら、ちょっと若干冷めますよね。
うん。まあ、アメリカ軍慢性っていう感じで。
うん、
まあ、それはそれで、ニーズはあるんでしょうけど、ちょっと、はい。
あの、ピクセルズはどうですかね？かなりダメそうな感じがしますけど。
そうですね。なんか、初週の売り上げはいまいちだったっていうニュースありましたけどね。
うん。エンガジェットだかなんかに、想像してたより悪かったって書いてあったんで、想像より悪いっていうのは、あのトレーラーを見て全然いいと思う人はあんまいないと思
う。そう、あれでよくなることはないだろうっていう。
ちょっとね。
うん。なかなか。
まあ、ネットフリックスとかに来て、ただで見れるようになったら見ようかな、みたいな。
まあ、そんな感じですね、うん。そんな感じ。
劇場までわざわざ行くほどではないかなっていう。
うん。
この Airbnb の話っていうのは、これ、日本で Airbnb に泊まったんですよね。
あ、そうそう。3週間ですね。京都と東京都で、まるっと、 Airbnb に泊まってですね、うん、結構良かったですね。そう、その日本にいる間、まあ一つは観光客の人がだいぶ増えたなっていう感じもあり、で、Airbnb も物件がだいぶ出てて、やりとり全部英語だったですけども、東京とか京都に住んでる人が、観光客向けに貸しに出してる物件が結構ありましたね。
うん。日本はでも、旅館法的にまあ微妙ですかね。まあ、
そうですね、
どこの国でも同じような問題ありますけども。
うん、旅館法的には、まあ黒っちゃ黒なんで、
うん、
ただ一方で、その東京オリンピックを控えていて、で、その、なんでしょうね、ホテルが断然足りなくなるんで、で、東京23区内に特区を作ろうっていう話もあるらしいんですね。
うん、
で、その話もあって、今のところは、おかみとしては静観してるらしいと。
はい。
ただ、その、旅館組合とかはですね、これは旅館法違反なんで、なんとかしてくれと再三再四、葉っぱはかけてるらしいんですけども、今のところ静観モード。ただし、なんか事件があったら、こう、ストーリーが出来上がって、
はい、
何か規制になるかもしれないっていう話を聞いてたんですね。
うん、
でですね、先週かな今週かな、まあちょっと東京で事件があったっていうことで、中国の方が一人マンションから落ちて亡くなったのかな、
うん、
で、その泊まってた物件が Airbnb かもしれないっていう話があって、
うん、
で、もしかするとこれがきっかけになって、ちょっとこう、議論が起きるかもしれないですね。
そうですね。あと多分半年ぐらい前に、イギリス人か何かが東京で物件を貸していて、でそれでまあ捕まったような、それも Airbnb だったかどうかちょっとわからないですけども、まあ、見せしめ逮捕的に捕まったんじゃないかという憶測はありましたけどね。
なるほど、
ま
あどうなるかまだわかんないですね。
うん、
こっちでもまだよくわかんないのが、ボストンかな、ボストンとかだと年140日以上貸したら、1日あたり1000ドル罰金とかそういう地区があるらしいんですね。
うんうん、
で、そこでやってた人が、ちょうど1年分、200日分罰金食らって、20万ドルの罰金を食らったってのがつい最近ありましたね。
それは、州に対して、
どこだったかな。まあ、州か市か、どっちかでしょうね、
うん。うちのアパートでも下の階の人が Airbnb をやってたっぽいんですよね。
うんうん、
知らない人よく見かけたりとか、あともう Airbnb のサイトで検索すると、ピンポイントのアドレスは出ないですけど、部屋の写真とか、部屋から見た外のビューとかがあって、うちと全く同じだったんで、まあ下の階はやってんだろうなっていうのはありました。最近でもちょっとその物件はもうリスト載ってないし、あまり見なくなったので、最近やってないのかもしれないですけどね。
うんうん。
うん、
まあ、なかなか、なんでしょうね。まあ、今ある、秩序とは摩擦が起きがちなビジネス形態ですよね。
まあ、僕も海外行くときよく使ってるのでね。やっぱり、短い滞在、2、3日の場合だと、やっぱホテルの方が、鍵の受け渡しとかですね、あと荷物を、フライトの時間が不規則な時に荷物預かってくれるとか考えると、やっぱホテルの方は便利は便利なんですけども、1週間以上滞在とかになると、やっぱり、そういうルームサービスとか、ハウスクリーニングとか、まあ、めんどくさいですし、あまり気遣わないでいいって意味では、なんか、Airbnb みたいなとこで借りて、普通に暮らす方がいいっていう時もありますしね。
まあそうっすね。洗濯機もついてるし。
うん。だと日本の場合はあんま問題にならないですけども、アメリカとかヨーロッパだとホテルの Wi-Fi がめっちゃ遅いとかですね。
ああ、なるほど。
1日10ドルかかるとか、
うんうん、
考えると、まあ、Airbnb で普通に人が使ってる Wi-Fi の方が全然良かったりとかっていうのはありますね。
まああと今回 Airbnb で、あったのが、ポケット Wi-Fi を貸し出してくれるんですね。
ああ。
で、例えばその日本に来る、観光客の人が、SIM を自分で手配するとかね、
うんうん、
Wi-Fi のポケット Wi-Fi を自前で 手配するのが結構面倒いってのありますよね。で、そういう人たちに向けて、まあ、1日7ドルとか8ドルくらいで、ポケット Wi-Fi を貸してるっていう物件結構ありましたね。
うん、
で、僕も京都でそれ1週間借りて、まあ普通に使いましたね。
うん、まあその土地に行ってすぐ、そのネット環境を整えたりとか、結構面倒なんでね、そういうのを現地の人が代わりにやってくれるのはいいですよね。
いいっすね。
うん、
まあ、あとは日本だとホテルの滞在費が、頭割りっていうんですか、
あ、
こう4人で泊まったら4人分とか、
うん、
その感情で行くと Airbnb でちょっと高めの部屋に泊まると、まあ、同じ値段でより広いところに泊まれるとかね。
確かに。そう、日本はなんでなのか分かんないですけどね、同じ広さの部屋で一人だと、
うん、
の時と二人の時で値段がほぼ倍になるというね。
まあそうですね、うん、なんかあれイギリス式だって聞いたことありますけどね、イギリスとかどうなんかな、
どうだっただろうな。
まああとは東京でもシティホテルであれば、一部屋貸しで貸してくれるっていうシステムらしいですね。
うん、
なんでまあよくわからんですが、
まあ、Airbnb も Uber もそうですけど、こういうシェアリングエコノミーというかね、まあ、あんまり上がガミガミ言うのは、イノベーション的にはめんどくさいんですけど、まあ、法律の趣旨考えるとね、そういう事故が起きた時とかは、絶対ターゲットになりますからね。
まあ、そうですね。
Uber とかでも、いろいろ問題になったりとかするし。
うん。
フランスとかは結構すごいんですよね、確かね。
そう、フランスは、労働者の権利の保護が厳しい、うん、かなり厳しいんで、ウーバーとか違法なんでしたっけ？
うん、ウーバーの車がなんか燃やされたりとかしてますよね、確か。
ああ、そうそう、それある。うん、まあ、こっちでも、その、普通のタクシーに乗ったら、ウーバーの悪口ばっかり言うし、で、リフトに乗ったら、なんかリフトを褒めることしかうんちゃん言わないとか、なんか微妙な感じありますよね。
うん、まあ、今、リフトとウーバー、両方やってる人が多いですよ、多分。
おー、
うん、同じ。別に両方やってもいいんで。
あ、本当に。
うん、
じゃあ、どっちでも。
そう。どっちでも拾ってくれますよ。
まあ、じゃあ、それはいいっすね。
で、僕の場合はリフトの方が安いことが多いから、リフトを使いますけども。
おー。僕は、Uber 登録するときに SMS 受けないといけないんですけども、まあ、OS のバグで SMS が受けられない時期が、一時期あって。で、その煽りで Uber はもうずっと登録しないまま、リフトだけ使ってますね。
あ、なんか逆に Uber は日本のクレジットカードで US でも使えるんですよ。US とか他の国でも。でもリフトはアメリカのクレジットカードないと使えないんで、旅行者の人はみんな Uber を使ってるみたいですね。
おお、なるほど、なるほど。
まあ、日本ではね、Uber あるけど、リムジンサービスとして使われてるからね。あんまりタクシーが足りないとか、タクシーのうんちゃんの運転が荒いとか態度が悪いとかっていう問題はそもそもあんまり日本にはないので。
まあ日本はタクシー溢れ返ってますしね。まああと、まあ白タクはかなり厳密に取り締まられますよね。
うん。
なんで、ウーバー自体も配車アプリ的な使われ方なんですよね、
そうそうそう、確か。でも普通のタクシー、うん、会社、日本交通かなんかが LINE とかと提携して、ほぼ Uber 的なエクスペリエンスは提携してるんで。
ああ、うん。京都でそういうの使ってみました。
うん。
まあ普通に Uber でしたね。
そう、アプリから呼んできて、で、支払いはアプリでやってくれるっていう意味だと、別にまあ Uber じゃなくてもいいじゃんっていうね。
うん。
タクシーが普通にそのエクスペリエンスを使えるんだったら全然問題ないですしね。
うん、うん。確か Uber 今日レイズして50ビリオン、評価額。
すごいな。
うん。
まあ、そんなとこですか？
まあ、そんなとこっすかね。あと、キックスターターのマグセーフ USB ってやつ？
はい。これは、ズナップスってやつですね。
うん。
僕一応バックしましたけども。
おお、僕もさっきバックしましたよ。
ええ。
これいいっすね。
これは、USB と、あと、ライトニングもやるのかな？一応。
うん。
で、マグセーフみたいにつけられるというやつですね。
そう。ついに USB の端子をひっくり返す人生から解放されるっていうね。
それもそうですし、あとやっぱ刺すのめんどくさいですよ。 あの、取り回しが。
ああ、うんうん。
なんか、
あの辺下手ってきますしな。
そう。結構ガチって入れなきゃいけないし、あとその、ケーブル、そのなんていうの、アダプター周りのところが太くなってるので、あの、なんていうんですかね、向きをちゃんと合わせないと、なんか、
うん。
ブラブラになっちゃったりとかして、説明しづらいですけど、それが嫌なんですよね。うん、
いやー、これはいいっすね。
で、これ今、先週ぐらいから、もっと前かな、キックスターターでファンドしてるんですけど、今、タイプ C を作ってるらしいですね。で、この額がある程度までいったら、タイプ C も作るよって言ってて。
あー、まあ、タイプ C は持ってないから、いらないから。
まあ、タイプ C は、あの、元から裏表問題はないですけどね。
うん、うん。
ただ、その、カチッとくっつけるという意味では、いいのかなっていう。
うん。いや、これはいいっすね。
いや、結局、その、あの、チー、あのワイヤレス充電ですね。とか、僕、持ってますけど、ほとんど使ってないですよね、もう最近。
ああ、僕も使ってないな。あれ、なんで使わなくなっちゃうんだろう。
うん。まあ、いろいろ問題あるんですけどね。やっぱ、充電が遅いっていうのが一つと、
うん。
あとは、なんだろう。一つの問題として、チーに対応してるデバイスが一個しかないので、なんか、ケーブルを一個そこに占有してしまうのが嫌なんですよね。
ああ。
で、マイクロ USB だといろいろ使えるじゃないですか。
うんうん。まあそうね。これあの、チーの後継企画っていうか、別の企画をクアルコムが出して、今週かな？
うん。
これが、電磁充電を使ってんのかな？その、なんていうのかな。電波でなくて磁力を使っていて、で、金属ボディであっても使えると、いうことらしいですね。
今までだと、そのプラスチックとか、そういうのじゃないとダメだった。
そう、そういうこと。
うん、
金属ボディは今まで使えなかったのが、この、新しいチャージャーであれば、金属ボディでも使えて、充電範囲も広くて、もうちょっと早く充電できるらしいと。
うん。
うん。
まあ、早くなればそれはそれでいいですけどね。
うん、
あとはね、そう、チー使うと熱くなるんですよ、やっぱりボディが。当然、そのね、振動しながら充電するわけで。
なるほど。
うん。あとはもう細かい実装上の問題として、今持ってる、あの、チー充電器、僕3つ持ってるんですけど、
うん、
どれも大体、夜光を発するか、充電開始した時にピーっていう音がする。
鬱陶しい。
つまり、その夜、ベッドサイドに置いてると、光がうざいかピーって音がするかその両方かという非常にうざい問題がありまして、
お
だからこのズナップスだったら夜暗くても、まあ、そこはちょっと近づければパチッと充電できると思うのでね、うまく実装されてれば、
うんうん、
そこには期待してますけどね。
あのネクサス用のチーの充電器とかあれは光んないんじゃないかな。
はい、光んないですね。もとも、うん、一番最初のやつですよね。
一番最初のは斜めでずり落ちるすごいやつね。
あれはひどいですね。
二代目がそのフラットな感じにはなってるんですね。
あれ光りますよ。
あれ光るんだ。
だけど、あれは、あの、角度を工夫すれば光は抑えられますけどね。
ああ。
ただ光はします。点滅はします。
まあ、それはそれで鬱陶しいですよね。
まあまあ。
そういえば、全パッドを買ったとか。
はい。まだ昨日買ったばかりなんで。あの、アンドロイドのチープタブレットというかですね、200ドルのタブレットを、なぜかちょっと血迷って買ってしまいましたけどね。
うんうん。あれ、インテルのアトムが入ってるんですよね。
ああ、そうなんですよ。インテルなんですよね。
そうそう。
で、まあ、まだちょっと レビューとかを、まあ、ブログに後で書こうかなと思ってるんですけど、期待してたよりはだいぶいいですね。
おー、ほーほー、はい。まあ、アトムもだんだん良くなってきていて、さっき調べたら、ミアンの、全パッドに乗ってるのの次の世代からだいぶ良くなるんで、期待しててください。
僕のやつはダメですかね、じゃあ。
ダメですね。まあ、あとも元々こう、しょっぱながなんじゃこりゃっていう感じだったのが、まあ、だんだん良くなってきていて、まあ、最新の世代でやっと、なんでしょうね、クアルコムのスナップドラゴンとかともコンパラブルな感じになってきたかなっていう。
ただね、パフォーマンスは全然問題ないですよ。
お
お。はい。あの、問題なのはね、あの、Wi-Fi が 5GHz 帯に対応してないというね。
おお、
非常に目を疑いましたけどね。
おお、
今時のタブレットで 2.4 しかサポートしてないってどういうことかなって思いましたけど、
うん、節約したんのかな、うん、その辺で。
あとはあの ASUS のジャンクウェアが山ほど入ってますね。あのスキンのカスタマイズはかなりミニマムなんで、あのほとんど、まあ、設定画面のちょっと色とか変ですけども、まあ、それ以外の部分は普通の Android として使えるんですよね。ただ山ほど ASUS ノートとか ASUS E メールとかですね。
おお、便利そうですね。
消せないアプリが山ほどありまして。
ああ、消せないんだ。
ただ面白いのはなんか、あの、最初からプリインストールしてあるアプリの中に、が4つぐらいプリインストールしてあるんですね。まあそれは消せるんですけど。それの中に入ってるのが Clean Master っていう、メモリを、全部のアプリをキルしてメモリをリクレームするというアプリと、
アンドロイドとかによくある高速化アプリ。
それ何年前の話だよと思いますけどね。あの、うん、オートマチックアプリキラーっていうやつですけど。
あ
と、アバストっていうアンチウイルスソフトですね。なんかこれは PC、Windows を買ったのかって思うような、そういうソフトが最初から入ってるという。
お
びっくりしました。まあ消しましたけどね。
これメモリー4ギガ積んでるのかな？
はい。僕のやつは2ギガです。
ああ、2ギガ。
4ギガは、300ドルモデルですね。
ああ、なるほど。
今んとこメモリが足りないと思ったことはないかな。
うん。まあ、そうっすね。その、まあ、メモリー足りなくて悲しいのは裏に回った時にキルされるくらいかな。
そうですね。
ええ。
まあ、キルするアプリがありますから、ついてますからね。
うん、どっちにしろキルしてくれるっていう意味ない。
いやーまあ、うん、おすすめはしませんけど、あの、200ドルで買ったにしては期待以上の働き。今のところその PDF の、検本されてきた PDF の雑誌を読んだりとか、あと漫画、Amazon の Kindle で漫画を読むんですけども、やっぱペーパーホワイトとか、ボヤージかなりピクセル増えたとはいえ、やっぱ漫画の細かい文字ちょっと辛かったり、レンダリング遅かったりするんですよね。そこは、このタブレットで結構良くなってはいますね。あとはその、僕、この前に買った Android タブレットって Nexus 7の2012なんですよね。
ああ。
だから、
テグラのやつ。
ハードウェアが同行以前にまだアプリが全然タブレット対応してなかったんですよ。
ああ、なるほど、うん。
基本全部縦長に伸ばした感じの。
うんうん、
それを今見るとほとんどのアプリが全部タブレット対応してるんで、あ、意外とまともに使えるじゃんと思いました。
うんうん、なるほど。
ほとんどの Google アプリはもちろん対応してますしね、
うん、
Facebook が広いですけどね。 Facebook 完全にモバイルアプリを引き伸ばしただけですね。
あ、
画
面は4対3でしたっけ。
そうなんですよ。完全に iPad mini と同じです、
うん、
はあのハードウェア的には、
うん、やっぱ4対3の方が使いやすいですよね。
あの本とか読むのでは、僕の場合ですけどね、
うん、
あの昨日ツイッターでそういうこと書いた、一昨日かな、書いたら、いやいや、ペンギンとかのペーパーバッグは16対9なんだから、本読むんだったら16対9の方がいいだろうって言われて。
おお、それは新しいですね。
あ、それはあの、イギリス人かなに言われたんだけど、まあ確かにまあ、うん、ペーパーバッグ読むんだったらそれでもいいのかなと思ったんですけど、うん、まあ日本の文庫本とかね、雑誌とかはやっぱもっと横長いですからね。
うん、そうっすね。
あと縦書きだったら16対9の縦で縦書き読むの相当辛いんで、
うんうんうん、
横書きはともかくね。
うん。
だから、いやでも、ね、ムービー見るときやっぱでも16対9の方がいいですね。まあ当然のことながら、
あ、横にして、
枠が出ちゃいますからもったいなって思いますけどね。
うん、まあ確かにもったいないっちゃもったいないか。まあでもその他、まあメール見たりとか。
そうそう。
マップ使ったりとか。
ブラウザー、カレンダー、その他もろもろ全部あの4対3の方がいいですよ。
うん。うん、まあね。うん。
まあまあ、あの、僕はあの、これ、15日間返品できますし、
お
うほう、まあ、気に入って使って、後でいらなくなったら家族に、親とかにあげればいいかなと思ったんで。
あの、アビュースして。
あの、うちの親は多分2012の Nexus 7使ってるから、
ああ、ひどい。
いや、買ってきてって言われたんですよ。だから、これでね。いや、なんか、うちの親父は、なんか、アップル製品買わない謎の宗教に入ってて。
へえ。
まあ、うちの、あの、母は使ってますけどね。 iPad
は。うちの実家は Apple 製品しか買わない謎の宗教入ってますね。
そっちの方が楽でいいですね。
うん。
カスタマー、カスタマーサポートが楽じゃないですか。
うん、まあ、そうですけどね。まあ、昔からパワーブックとかなんかそういうの使ってましたけど。
それは結構逆に、こじらせてる系ですか。
そう、その系かも。
そんな感じですかね。
まあ、そんな感じですかね。
はい。ライブ収録、公開収録、東京でやりますので、8月19日、やります。詳細は rebuild.fm/meetup から見てください。